ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はちょっと違うところから録音しておりますけれども、健康で幸福な人生で10番ですね。この前、運というものが人間にはあると。で、この運があるっていうのは、前世にいいことをしたらいいことになるとかいう、そういう運という意味じゃなくてですね、ちょうど身長が150センチの人もいれば、190センチの人もいるっていうようなですね、ある集団というか数というものができますとね、その数の中に一つだけ種類を作るというのは、ものすごく簡単にはエネルギーがいると言ってもいいし、それから、そういうことになることは滅多ないんだって言ってもいいんですけども、とにかく、状況は普通にしますとね、普通にするってことは、ある分布って言うんですけど、こういう分布ができちゃうんですね。貧乏な人から金持ちまでできたりですね。あんまり、体の悪い人もいればいい人もいるとかですね。足が速い人もいれば遅い人もいるっていうふうに、何でもこうなっちゃうんですね。で、これはどんなものでもそうで、生物の種類だって、本当に小さくて、何も力が弱いような生物もいればですね、ライオンとかゾウもいると。じゃあ、象よりか、今度はもっと大きいものって今度できにくいんですね。なんでできにくいかっていうと、例えばクジラはですね、象よりか大きいんですけども、象はもう重さがありますからね、地球上を、普通の地上を歩きますとね、やっぱり象よりか大きくするともう足が持たないんですね。だから体重の軽い小さな動物は足が曲がってるわけですね。蚊なんかを思い出すといいんです。蚊なんか曲がってますね。ところが象の足はまっすぐなんですよね。あれが限界だっていうことですね。体の重さは大きさの大体3乗に比例して重たくなるんですけど、横立て伸びますから、3乗、約3乗に比例するんですが、足は円柱ですからね。だから半径の2乗に比例するもんですから、大きくなっていくと、体の重さを足の直径で太さで支えることが難しくなるんですね。ですから人間でもちょっと体重の大きい人は膝が悪くなるとかそういうことがあるんですね。で、そういうふうにある外側の原理っていうのがあるんですけども、その外側の原理に差し障らない範囲では、やっぱりいろんなのがいる。今で流行りの言葉では僕好きじゃないんですけど、多様性ってやつですね。多様性っていうのは別に特殊なことじゃなくて、ほっとけば多様化するんですよ。多様化するものを無理やり何かに合わせようとすると、ちょっと無理がかかる。ということで、多様性なんていうのは政治的な言葉でですね、普通にほっぽっといたら多様性になるのに、そこに無理やりそういう多様性という言葉を使ってですね、研究費を取ったりなんかするという役割を果たしてるというだけなんですけどね。今日はお話をするのはですね、その運というのが、だから皆さんが普通に考えてる運とはちょっと違うんですね。運というのは心がけのいい人がこうとか、なんか悪い方がこうとか、それがある星の下に生まれたらこうとかいうふうに言いますけど、そうじゃなくて、もう運というのは本当に人間に死というものがあれば、5歳の人も死ぬことがあるし、それから50歳の人も死ぬことがあるし、90歳の人も死ぬことがあると。ただ、死ぬことが多いのはどこかとかで言いますけども、5歳で死ぬ人を絶対ゼロにするってことはできないんですね。で、しかも5歳のでお亡くなりになる人が本当に性質が悪いとか、乱暴だとかいうことはないんですよ。本当に心の優しい、いい子でも5歳で命が終わっちゃう人もいるんですね。ですから、その分布というのはそういう価値観ではないんですね。ですから昔はもうそれは運命だから仕方がない。そういう言い方をしたわけですね。もしくは、神様がお決めになることですから仕方がない。こういうもんなんですね。これを近代の物理学で言えばですね、集団があれば必ず分布がある。というふうに言ってもいいんですね。冷たい言葉で言えばですよ。冷たい言葉で言えばそういうふうになるんです。それはだからあんまり気にしてはいけないっていうか、運命に商用として従うっていうことが必要なんですね。で、例えば人間が縄文時代に生まれるか、古代に生まれるか、近代に生まれるか、現在生まれるかって言うんで、もう生まれなんていうのは自分の思う通りになりませんね。運命で決まってます。で、じゃあどのぐらい寿命ですかっていうと、縄文時代なんて非常に難しいんですね。ほとんどの人が15歳以下で死んじゃうんで、15歳以下を統計から外せば何歳になるっていうのは、そういうことなんですね。 その頃は本当にお産で命を落とす女の人も多かったわけですから、だから子供の時代に命を落とす人も多いと。だから、縄文時代に生まれれば、まあ確かに日本の縄文時代では戦争がなくて平和でしたけど、だけど命は今よりかずっとずっと短い。しかしそれに従って、自分が縄文時代に生まれたという全く偶然の何のその良い悪いもない、そういうもので自分の人生の長さっていうのは決まってしまうわけですね。まあ現在、例えば若くてなんか重病で、お亡くなりになるわね。あの人残念だとか、運が悪かったとか、行いが悪かったとか言いますけど、全体の運から言えば、それは現代に生まれるっていうのは非常に運がいいわけですね。まあ、ギリシャとかローマの時代は大体25歳ぐらい、平均寿命がですね。それで、一番早く、その世界で文明の程度が高くなった大英帝国ですら、40歳ちょっとっていうのが、まあ、今から200年ぐらい前、ようやくそこまでたどり着いたっていうことですね。まあ、日本でも人生50年という、まあ、50歳まで生きる人って本当に少なかったんですけど、まあ、それでも人生は50歳ぐらいまでは行くという時代もありました。今はだけども、平均寿命が男も女も80歳を過ぎてますからね。ですから、その意味では、現代に生まれたっていうことは非常に幸福だっていうことなんですね。だから、ここで健康で幸福な人生って書いてありますけども、現代に生まれたっていうだけで、それだけでも健康で幸福な人生なんですよ。もちろん、今から1万年後に生まれた人と比べたらどうかって話があって、これはまあ、1万年経ってみないとわかんないんですけどね。まあ、おそらく今から1万年後に生まれた人の方が、そういう意味では健康と幸福だと思います。まあ、変なことになってるかもしれません。まあ、人間は、現在はわかりますからね。だからまあ現在はまあまあじゃないかと僕思うんですね。ですから現在に生まれてるということだけでですね、まあ我々はまあとにかく幸福にはなってるということが言えると思いますね。私は年取ってますからね、私が生まれた時の日本の平均年齢は47歳でした。ええ。その時に定年は55歳でした、やはりね。ですから定年後の人生ってなかったんです。僕が生まれた、僕はまだ現存してるんですけど、現存してる人間でも生まれた時は、定年後の老後の生活なんてないんですよ、もともと。これはそっちの方ではそれがいいかもしれませんね。だから寿命が短いのでそういうことになってる。ところが現在はもちろん、65歳が定年ですけど、まあ定年後にやはり仕事がなくなってから20年の人生っていうことになりますよね。そうすると、男性なんかはもう何も仕事以外はできなかった。昔はできなかったもんですから、粗大ゴミとか言われましてね。奥さんがあなたはもうそんなゴロゴロしてないどっか行ってらっしゃいなんて言われてですね。もう死んだような人生を送らなきゃいけない。なんてことになったわけですね。私なんかもその典型で、私が生まれた時は47歳が寿命でしたけども、私が1年経って1歳になったり2歳になったりしますとね、だいたい平均寿命が 0.4 歳ずつ伸びたんですよ。今はそんな風に伸びてませんけど。ですから、私の年が1歳ずつ伸びても、0.4 歳ずつ平均寿命が伸びますからね。ですから、ついに平均寿命に追いついたのが今年とか、まあ、そういう話になっちゃうんですよね。だこういったことをどう受け止めるかっていうことですね。私なんかはまあ、いい時に生まれたな。いや僕なんか特にいい時に生まれてるんですね。戦争、もうちょっと早く。本当に10歳か20歳が早く生まれたら、若い時に戦争に行って死んでますね。おそらく。まあ、死んでるか、死んでるに近いぐらいな生活をしてましたと思うんですよね。だけど、僕が生まれた時が、まあ、あと戦争が3年しかなかったわけですから。どうしてももう、赤ちゃんの時に戦争が終わってしまうと。それから高度成長になるから、一生懸命やってるうちに、なんか普通の生活ができちゃったっていうことなんですね。これはまあ僕は運がいいと思ってるんですね。で、まあそれはまあ体弱かったんですけど、なんとか体が40歳過ぎで良くなって、そしてまあ世の中も良くなって、まあ後半戦だけは少なくとも楽しい生活ができるようになったと。で、こういうことは本当に全部が偶然なんですよ。本当に。それで、しかももう一つありますよね。それは、そこにちょっと分かりにくい写真わざと貼ってるんですけど、グラフの下の写真3枚のうちの一番左の写真がエジソンの電灯なんですね。 これはエジソンの顔も写った写真があるんですけども、まあ、電灯の部分だけ私が切り抜きました。エジソンが電灯を作ったのは今からまあ本当に150年ぐらい前なんですよ。それから我々は夜がなくなってですね、もう今なんかもう11時とか12時まで起きてて、なんか楽しい、なんか映画みたいになんかできるんですね。飲んだり。昔はとにかく日が暗くなったらダメだという感じですよね。まああと、ちょっとした松明とかね、灯籠とか、まあそういうのがありましたけど、それは本格的にないですよね。ですから、我々はもともとそこのところで、エジソンのおかげでですね、昼が長くなったもんですから。まあ、実質的に寿命がさらに伸びてるわけですね。だから電灯のない時とか病気でなかなか長く生きれなかったっていう時から見ますとね、今の実質生存っていうか活動電源とは2倍ぐらいになってるんですね。ですからこの一応、エジソンの電灯の写真の一部を切り抜きました。ですから隣がこれ洗濯機なんですね。女の人は今なんか男性と同じことしようなんてすごい努力してるんですけども、どうしてかなと思いますね。だって男性が洗濯機を作らない前っていうのは、女性はほとんど1日の8割ぐらいは洗濯してたんですよ。あと買い物とご飯炊きとかやってたわけですね。今家電製品が全部やってくれますから、まあ一番洗濯というのは女性を解放した一番大きなことですね。だからこれ男性がやりましたからね、女性の皆さんも、まあ男性もくだらないことばかりやってるけど、いいこともするんだっていうぐらいはね、言ってほしいと。これで、現在は僕は、まあ女性の人に怒られるかもしれませんが、ちょっとわがまますぎるなと思いますね。欲あるかありすぎる。つまり、人間っていうのは4万年の間女性は洗濯をしてたんですよ。まあ簡単に言えば。それ、まあ他にも家事がいっぱいありますけどね。それが子育てと洗濯と。それがいろんなシステムで、ほぼ最近やらなくてよくなった。ここ50年ぐらいなんですよ。4万年のうち、ここ50年ぐらい解放されたんですよ。だからあんまりね、急ぐとね、ちょっと変なことが起こると僕は思います。というのは、現在、まあ女性が社会で活動したいっていう、その社会はですね、男性が作った社会なんです。これは別に男性の権利があるっていうんじゃなくて、事実そうなんです。だから洗濯機ができて女性が社会に出れるようになったって言ったらいいことなんですけど、女性の社会を作れば問題がなかったんです。新しく女性が働きに出る。そして女性が働くソサエティができて、例えば街に男性のソサエティや工場があったり、なんか土木工事があったりすると。そういう男性の社会と、それからまあ株式の取引所とかですね、銀行とかそういうのがあった。じゃあ女性が、自ら社会に入っていって、そして女性の幸福が達成されるような女性の社会っていうのを作って、まあそういうのは考えられますよね。一つの駅に降りたら男性の社会に入る道と女性の社会に行く道があって、それどっちも男性の社会は男性に適した社会があり、女性の社会は女性に適した社会があって、そこで楽しく仕事をして、また家に帰って、夫婦で生活するというのはもしできればね、今の女性解放運動なんてないんですよ。女性は女性で勝手に自分たちで作っていけばいいから。今問題なのは男性の社会に女性が入ってくるシステムなんで、そこで男女がどうとかいうことになるわけですね。まあ、日本がアマテラス大神っていう神様がトップの神様なんですけども、これが女性ですね。で、その影響があってですね、日本は男性社会と女性社会というのがあって、対等にやってたんですね。権利も対等、楽しさも対等っていうのになってたんですね。ヨーロッパ違うんでね、ヨーロッパとか中国とか中東とか違うんで、なぜか日本の女性はより不利な、っていうか男女が差別されてたヨーロッパを真似ようとするんですね。ですから、日本の中では女性の社会って、っていうのができなかったんですね。もともとあったんですけど、本当は。日本は、例えば平安時代ぐらいから、江戸時代ぐらいまでの、はっきりとした、歴史がはっきりわかる時代は、完全に女性の社会と男性の社会がありました。別にどっちが虐げられてたことはありません。差別もありませんでしたね。だから、社会が違わればいいんですね。で、社会が違わなくなっちゃって、女性が、なんで僕ね、ちょっと女性の人に何回か聞いたことあるんですよ。なんで女性は女性の社会を作らなかったんですかと。 別に男性の社会に入ってこなかったっていいわけで、そこは戦争があったり、それからもう重労働があったり、環境が悪かったりするわけですからね、そういうのを女性嫌うわけですよ。嫌うっていうかできない部分もあるんですね。力仕事もできないし、女性の場合やっぱり僕工場勤めだったんですけどね、工場勤めに入ってくる、まあ、18歳とか20歳ぐらいの女性はね、やっぱり健康よく害してました。それから肌なんか荒れたりね、から髪の毛に匂いがついたり、やっぱり男性社会と女性社会とはなかなかうまくいかないんですね。それがまあ洗濯機のところで皆さんに考えていただきたい。それからもう一つは新幹線ですね。これはもうものすごく寿命を伸ばしましたよね。寿命を伸ばしたんじゃなくて時間の使い方が効率的になったんだけど、結局まあ東海道53次ってこれはまあ大げさでまあ普通は20日ぐらいで行けるんですけど、少なくとも東京から大阪まで行こうと思ったら20日かかったんです。同じことをするのに今3時間なんです。だから20日が3時間に縮まったんですよね。まあ交通については違う部分もありますよ。昔と変わらない部分もありますけど、そういう部分がすごく多いですね。最近はもう電話とかそういうのもあるし、スマホとかありますからね。ものすごく時間短縮になってますから。そういう意味じゃ寿命が80歳っていうけど、この上のグラフは本当は間違ってるんですね。実質の人生の時間っていうと、エジソンの電灯とか電気洗濯機とか、それから新幹線なんていうのを取り上げるとね、我々の寿命はもう400年ぐらいになってるんですよ。で、だからそれがやっぱり社会のどの社会に住んだかによって、まあその人のなんか寿命、実質的な幸福とか健康っていうのが変わってきてるっていうことですね。ただそういう議論を全くせずに、時代とか運とかいうのを考えずに何か幸福とか健康を議論してる人が多いんですけど、そうするとまあ不満が出たりですね、話がややこしくなって混乱したりするんですね。まあ最後にその大脳の図を出しました。これについてはちょっと別の機会にやりますが、実は NHK の悪口を言ってるのはなぜ僕が言ってるかっていうと、NHK がよく考えてないんです。アホなのかもしれませんし、作戦かもしれませんし、どっちかわかりません。NHK は暗いことを言ってるんです。それで実はね、健康とか幸福の大きな部分はですね、体ではなくて脳なんですよ。大脳。大脳がどう考えるかなんです。で、この具合悪いことになんで NHK を対象にしてるかというと、人間の頭、大脳っていうのはですね、大脳皮質は非常に変わってて、経験を活かして活動するんだったらいいんですけど、最初に聞いたことを参考にして活動するんです。これ順序っていうのがありますね。人間の大脳の血管の一つが順序を重視するってことです。だからまあよくありますけどね。生まれて鳥の子供が最初に見たものをお母さんと思うと。それが自分の本当のお母さんとかそれ関係ない。最初に見て動くものを持ってお母さんとすると。だからおもちゃが近くあって生まれたばかりの小鳥をおもちゃの横に置いといておもちゃが動き出すとそれがお母さんだと思ってずっとついていく。そういう構造と同じなんですよ。人間の脳は。だから朝の NHK のニュースを見たら毎日ですね。実は自分だと思うけど自分じゃなくなっちゃうんですよ。NHK の人になっちゃうんですよ。NHK 子になっちゃうんです。だから NHK が暗いニュースをやれば暗くなって幸福が抜いて病気になるわけですね。だから人間の健康とか幸福っていうのは物だけではないんです。物と精神の組み合わせなんですね、もちろん。それは皆さんも合意すると思いますね。したがって NHK は絶対に明るいこと、本当のことしか放送しちゃいけないんですよ。これはもう本当はね、法律で決めなきゃいけないんですよ。朝放送する人、朝朝刊を配る会社は必ず国民を健康にし、幸福にしなければいけない。もしも不幸にして、それで健康損ないのことを情報を入れると人間はその情報で左右される。鳥の子供と同じだと。お母さん間違って不幸になっちゃうということになるんで、やってはいけないということですね。まあ、つまり、運というのは、物質的な運、それから文明とか技術の運、それから情報の与え方の運、情報の受け取り方って言った方がいいですかね。そういうものによって支配されてる。それを切り取って、切り離して、ただ何かを食べちゃダメですよ、添加物はダメですよとかね、いい学校に行かなきゃいけませんよとか言うと、これはもちろん間違った考えですから、後に苦痛をもたらすということだと思います。